この最初のところにエリコという町の名前が出てきます。おそらく世界で最も古いそういう城壁を構えた町であっただろうと言われていますが、イスラエル の, そのいろんな噂がエリコの人々に届いていまして、まあ、彼らは恐れたんですね。イスラエル恐れるとともに、まあ、城壁を固く閉ざして出入りするものはなかったと、この中にいれば大丈夫だと、そういう閉じこもった状況でありました。でこの城門なんですが、いろいろと昔のことですから、まあ、それでも考古学とかいろいろ調べて大体の大きさというのが、もちろんそれぞれ諸説あるということになるんですが、大体高さは10メートルぐらいであっただろうと言われています。この教会が、まあ、多分高さ10メートルはないでしょう。胸の屋根のところまでに、その天井まで登っていくとか崩すって考えるのも大変ですから、10メートルで、しかも厚みが3、4メートルぐらいある。さすがに教会の壁1メートルも多分ないと思うので、3、4メートルの厚みっていうと、またこれはちょっとよそっとではと思います。で壁っていうので私がふと思い起こすのはベルリンの壁、あれどれぐらいだったんだろうねと思いましたので、ベルリンの壁は高さ4メートルだったそうです。4メートルでも人が飛び越えることはできないだろうな。厚みは30センチ、あのベルリンの壁でそんなだったか。昔昔のエリコってもうそれの高さも倍以上、幅なんかはもっとです。でしかもエリコの城壁っていうのは多分いわゆる二重構造、その外側に10メートル、内側にもまた8メートルぐらいの高さのものがあったと。そりゃイスラエルもこれどうするかなとなったことだと思うんです。しかし主なる神様はこの巨大な壁を見たヨシアたちに告げるんですね。2節に、見よ、私はエリコとその勇士たちをあなたの手に渡した。もう戦う前から神様は勝ってる、勝利している、あなた方が勝利したんだと。確かに死の力をもう打ち破ることができるのが神様です。人が作ったもの、どんなに大きなものと思っても、ベルリンの壁も、まあ、ベルリンだけではないです、共産主義それ自体が、まあ、鉄のカーテンと呼ばれた、まあ、とてもとてもぶち破ることのできない厚い壁だと思われていましたが、まあ、しかし人間の作ったもの、この世のもので絶対っていうものは本当ないんだな。ただ神様だけが確かなお方だ。しかも神様はすでに先に立って打ち破ってくださる。あんたたちがこうしたらそれでやる、破られるからそれでやっていきなさいって後押しされる方ではない。もう手に渡したよ。別の聖書の箇所でこんな約束があるんです。同じ旧約聖書ですが、ミカ書という前に出していただきます。後で聖書開く方は旧約聖書の1583ページです。私の恩師がよく、引用されてた聖書の箇所です。ミカ書2章13節、打ち破る者は彼らの先頭に立って登っていく、彼らは門を打ち破って進みそこを出ていく、彼らの方が彼らの前を、主が彼らの先頭を進む。打ち破る者、主は彼らの、私たちの 先頭に立って、そして門は打ち破られて進んでいくことができる。主が彼らの先頭を進む、私たちはついていく。確かに十字架の復活もそうでした。パウロはイエス様が復活の発歩、これも本当先頭です。よみがえるんだから、あなたも信じて生きなさいと言って後押しではない。私を見なさい、よみがえることがあなた方もできる、私と同じようになる。主はいつもそうして私たちに先に立って苦難を受けられ、先に立って勝利を握ってくださり、私たちを導いてくださる。だからこの時もヨシアに対して、見よ、私は勝利している、見なさい、行きなさいではない、見なさい。まあ実際改めてこの時だけ見なさいではない、主はことごとくヨシアたちに見せてくださいました。先に立って主は行かれる。ところがヨシアの先祖たち、40年前にエジプトを出たイスラエルの民たちは見ることができなかった、見ようとしなかった、先に進めなかったんですね。一度実はこのエリコをはじめとするこの約束された地に偵察に出るという時がありました。40年前です。大きなブドウの実が、今日主はブドウの木ってありましたけど、大きなブドウの実を2人がかりで担いで帰ってくる。で、2人の人がこんな豊かなところを主は用意してくださった、なんと感謝かと言ったんですが、残り10人がブドウの実がこんなに大きいっていう、つまりは住んでる人たちもめちゃくちゃ大きいんですよ。無理です、勝てません。2人しか神様の祝福を見ることができなかった。他の10人は神様を見ないで他のものしか見れなかった。全員どうしたかというと、 見ることができたのはブドウの実のみで、それ思い描いたのがこれを食べる人、こんなの食べてる人たちに勝てるか、なんでそんなとこ行かなきゃいけないんだ。40年神様は訓練の時を持つ、その後でまた再び行く、そういうのをヨシアたちは見てきました。神様の先頭に立って行かれるっていうのに行かなかったら祝福は得られないんだ。今度こそ見よと言われるお方を見よう。ある方がこんなことを言われたんですね。アフリカのサバンナにインパラっていう鹿によく似た、ぴょんぴょんぴょんぴょん、もう器用に飛び回る。話がちょっとずれるんですが、うちの娘が最近バスケットボール部に入りまして、それで、まあ、実は妻もバスケットボールの部活やってました。あんまり私見てなかったんですが、それでちまちまバスケットを見るようになりまして、アメリカのもう本場のバスケットの本当ぴょんぴょんぴょんぴょん飛び回って、なんであんなプレーできるの、インパラみたいな止めようとするところ、スルッスルッみたいに、インパラもライオンに対してひょんひょんと、なんであんな飛び方できるのって、クレッくれっと、ライオンもうっうっみたいな感じで、ね、それがインパラの武器で、3メートルの高さを飛ぶことができるし、また10メートルの長さでも飛び越える。すごい。そのインパラが動物園にどんだけの高さの壁立てなきゃいけないかと思うと、なんと1メートルの壁でいい。3メートル超えるんでしょ。ところがインパラって、ご存知の方はご存知、小さいんですね。高さ1メートルない。1メートルの壁立てると向こうが見えなくなるんです。向こうに何がいるかわからないと、飛んでいかないわけです。そりゃそうだなと。 普通の野生の動物はそうです。